ばんは。今日は文化の日、祝日ですね。何をして過ごされましたか？アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの柴辻ペラン歌子です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。困難の中でもアートやクリエイティブな活動は輝き続けます。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街を目指して。14回目の放送となるトーク14のゲストをご紹介する前に、こちらの曲をお聴きください。椎名亜希子とバラの木、イメージする女の子。ララララララララララララララララほうほうほうほうララララララララ昨日よりいいことあるはず、今日はもっと元気になってる、明日になれ君のコーナー、オープンデッキサロンの時間になりました。今日は多摩霊園駅前の遊びのアトリエズッコロッカにお邪魔しております。ご紹介いたします。遊びのアトリエズッコロッカの水野さやかさんと椎名亜希子さんです。
よろしくお願いします。
今日はお忙しいところご出演ありがとうございました。
ありがとうございます。
ですね、まずあの音楽について、あの選曲理由というかエピソードをお聞かせいただければと思います。
はい、選曲したのは私水野なんですけども一緒にやってる椎名亜希子さんは本当に作曲から作詞からなんかいろんなものを感じて、でそれを歌にしたり表現するっていうのがとっても素敵だなって
嬉しい
思っていて、でそんな時にこのイメージする女の子っていう曲っていうのがすごく絵も素敵なんですけども、絵がこう流れていくんですけど、それと合わせてそのイメージする女の子、いろんな子供たちもいろんなことをこうイメージしてるんだけど、なかなかね自分の思う形にならない。でもなんかこう日々子供たちっていろんなことを表現したり考えたりしてるよっていうのがこう歌になってるっていうのを聞いて、でなんかそれでいいなと思って選曲させてもらいました。
ありがとうございます。
そうだから実際にそのなんでこの曲を作られたかっていうのは、あのね直接作った椎名さんから聞くのがいいのかなと思ったりするんですけど。
どうですか、
ね、これはあの YouTube にも公開してるんですけど、あの NHK の方でみんなの歌っていうのがあるのが、私は小さい頃に影響された音楽がみんなの歌とゲーム音楽、まあ、世代なんで で、みんなの歌大人になったら作りたいなっていうのがなんかずっとあって、うん、まあそれでもまあ待てど暮らせどね、あのオファーは来るわけでもないから、じゃあ勝手に作っちゃおうって言って勝手にみんなの歌っていうのを動画を作って、うん、で YouTube に今載ってるので、まあよかったら見ていただきたいんですけど、うん、なんかこう言ってくれたみたいに、このなんだろう、こう立ち止まってるって、何もしてないって人たちは何もいなくて、必ず何か考えてて、そういうものがいっぱい溜まったらこう先に進めるから、こう今自分は立ち止まって何もしてないんじゃないんだよって自分を肯定してる女の子みたいな、そんなやつなんだけれども、ちょっとゆるキャラの豚ちゃんが主人公のアニメーションなので、ぜひ YouTube で見てください。
なんか虹の上をこう歩く豚ちゃんも可愛いし、こうなんか傘で降りてくる、あの空を降りてくる瞬間の豚ちゃんもすごく可愛いから、あのゆるキャラがね、何とも言えないなと思って、
ね、なんか曲をなんかいろんな曲があるから、こう何気なくイメージする女の子もあるよと思って、こう教えてから自分で改めて聞いた時に、あ、でも確かにズッコロカにリンクしてるかもってすごくなんか思って、7、8年前の曲なんですけど、なんかすごい自分としてもなんか選んでもらえて気がついたことがあったみたいな感じで、ありがとう
ございます。
そんな感じです
。そうなんですね。そんなコーナーで、まずはというか自己紹介をそれぞれお願いしたいんですけれども、
はい、
水野さんから。
はい。ズコロッカの水野さやかと言います。はい、もともとこの府中市内で図工の教員をしてまして、あの子どもたちが放課後図工室に来るっていうことが多くて、
うん、
でそんな子どもたちの放課後の場所っていうのが本当に大切だなって思ったり、
うん、
この地域にはまだまだそういう場所が少ないんじゃないかなってすごい思って、うんうん、まあ、教員を退職してこの場所を開きたいなって思った時に、こちらのシーナさんと出会ったっていうのもあったんですけども、うん、シーナ明子さんは、
あ、私も私はまあいろいろな映像の音楽も作ったりとか、うん、あとは府中市でいうと府中の幼稚園とか、
うん、
あとは府中の授業に特別、あれってどういう要因で来てるのかな、うん、なんかちょっとゲスト、そう、
芸術家派遣みたいな、
うんうん、で来ていろんな先生とコラボして授業をしたりとかいうところで、うん、子供たちと触れ合ったりしていたんですけど、その時に
もう出会った、
偶然出会えたんです、うん、私の授業見に来てくださって、
うん、ある図工の授業に椎名さんが来てて、ですっごい素敵な、なんかこう音を使った図工の授業をしてて、
うん、ちょうどサンプリング、ね、サンプリング、この音の船の企画でもやらせてもらいましたけど、はい、それの小学校版みたいな感じでね、
う
んうん、それもサウンドロゴを作る、見に来てくれてて、
うん、
その後に授業にもお邪魔させてもらったりとかして、
うん、うちの学校にもね、
そうそう、
何度か来てく
れて、そんな感じに子供がつないでくれて、
あ、そう本当に ねそんな感じで、
うん、
で、あだこうだ話してる時に、
うん、
本当になんかやりたいことが似てたりして、
そうそう、
なんかそういう子供たちが表現できる場ってもっともっと増えていくといいよねみたいな、
そう、なんかもっとね、遊びがもっと大切にしてほしい、
うん、
なんかあちこち行くたびにみんないろんな習い事してるのを聞いて、
う
ん、え、いつ遊んでるのってなんか心配になっちゃったりして、でもなんか遊びことが一番、なんか習い事って大人がこうなったらこうなるよっていうのをすごく教えて、まあすごくショートコースであっという間にできるようにさせてくれるかもしれないけど、なんかそこに子どもの意思とか考えたりとか、なんか失敗するとかいうことははしょられちゃう気がして、でもそこがね一番大切だなっていう思いがなんかすごく一緒だったから、なんかやりたいなって、じゃあ一緒にね、それぞれやることもできたけど、なんかこう目指してるものがやっぱりなんか音楽だけがこう上手になるとか、そういう図工でなんかっていうよりも、それぞれが考えたことがいろんな切り口で表現できる、こうね、よく2人で言ってるのはボーダーレスなって言ってるんですけど、教科の垣根を越えて、ある時は算数の要素あるし、そこに図工の要素も足してとか、いろんなのが行き来できるような場所にしたいね
したいねってね、なったんですよね。
まあ、それがじゃあズッコロッカの始まり。
そんな感じ。
そうです。始まりですね。
それはいつ頃なんですか、出会いは。
出会いは本当に2、3年前なのかな。
うん、
2、3年前 だけどその去年ここをオープンさせたんですけど、はい、その前の年ぐらいかな、うんうん、だから2年ぐらい前
なんですね、にその、うん、なんかやりたいと思ってるって話を聞いて、
そうそうそう、うん、そうなんです、そうそうそう、こういうことをしたい子どもたちの、ね、遊べるスペース、うん、遊びから生まれるその家庭を楽しむ場所みたいなのね、うんうん、作りたいなんて話をしてて、うん、今の話とつながったっていう、
なるほどなるほど、ちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、先ほどちらっとあの言ってくださったんですけど、うん、この番組 の, あの冒頭のサウンドロゴと呼ばれるものなんですけど、それはシーナさんが作曲 で,、うん、でシーナさんはあのトーク2この番組始まってすぐの時に、うん、シーナさんだけであの、うん、ゲストに来ていただいていたりというのもありました。それであのその番組第2回目のトーク2の後にみんなでワークショップをやって、うん、で府中の大東京総合卸売センターというか正式名称の市場の方でみんなで音を取って形になったのが最初の冒頭。それで実は最後の曲もあるんですよね、うんうん、最後の曲番組 の, あのイベント情報のコーナーなどに使わせてもらってるんですけど、うん、石巻というタイトルのピアノがメインのインストの音楽ですよね、うんうん、それも椎名さんに提供していただいております。
ありがたいですね、ラジオたくさんかけていただいて今日はたくさんかけていただいてありがとうございます
でも石巻の方もすごい、うん、とてもいい曲なんで、うん、なんかあのもうズッコロッカについてもお話聞いちゃったんですけれども、ね、普段はあのどんな感じで子どもたちがやってくるんですか、どういうプログラムに、
プログラムっていうプログラムっていうよりかはもう毎日がいろんな、なんかね、子どもたちによって作られる場所で、本当に来る子も毎回違かったりもするんですけど、毎週水曜日ここオープンさせてて、その子どもたちが学校帰った後の放課後の時間をここに来てね楽しんでるんですけど、本当今見てもらっていろんな材料とか道具があったり、あとこう楽器がいっぱい並んでたりするので、よくね私たちが言ってるのは本当に図工室と音楽室が合体したような空間だよなんて話をしてて、その中でもう子供が今日は何をしましょうじゃなくて、これやってみたいとか、これ作ってみたいとか、こんなのやったら楽しそうみたいなのを子供たち自身が考える場所なんですよね。だから一人の子がやればその周りでね集まってね、
いや、やってみたいなみたいな、
そうそうそう、また新しいことが生まれるとか、毎回そういう、ね、私たちも楽しませてもらって、
ね、なんか本当鍵を開けてこの場所を、ね、うん、オープンしたよってやったら、あとは来た子たち、来た大人たちがね、
うんうん、考えて本当自分たちで、
うん、この水曜日は子供だけが来れるというか、
もう大人も子供から大人ま で, いいで、ね、うんうん、もちろんです、んおじいちゃんおばあちゃんまで来てもいいし、もういろんなね、
うん、
方が、そうそうそう、あ、もう目いっぱい遊んでもらえるスペースになってほしいなと
思う、ね、むしろ大人もね遊びに来てほしい、そうそうそう、ね、そうそう、子供は自由にやっていても、
ね、足りないです、
それを見てる大人が硬いからね、子供をセーブしてしまいがちだなっていう事実もあるんで、
そういっぱい大人も遊んでほしいんで ね,
ね, ね、
なるほど、じゃあ時間は水曜日はあれですよね、あの学校の時間がちょっと早く終わるから水曜日みたいな感じ、
そうですそうです、
じゃあ放課後このままじゃランドセル下ろして3時ぐらいから来れるとか、
ここは2時から、夜夕方の6時までオープンしてて、その中で子供が行きたいっていう場所になってほしいので、うん、習い事っていうよりかは、うん、なんかこの時間からこの時間僕あそこ行ってくるねとか、私あそこ行ってくるから何時には帰るねっていうのをお家の人とちゃんと自分で約束して来てほしいなっていう場所なんですね。なので何時に来てね、何時に帰るっていうのはお家の人との約束で、うん、
自分で決めて、
あ、なるほど、じゃあ早く帰ってもいいし、
もちろん
あのちょこっとだ最後2時間ぐらいだけいるとか、これはもう自由
っていうことですね、ですね、もう自分で決めるってことだよね子供がね、
うん、なるほど、あ、なんかあの新たなプログラムというかズッコロッカプラスっていうのもやってるんです、ね、
そうですね、う
ん、始まりましたね、
始まりました毎週水曜日以外に、金曜日 の月2回程度だよね、をあのここをオープンしてるんですけど、それはズッコブロッカプラスで最初に予約をしてもらうんですけど、少人数のグループで、やりたいっていうことを、こう子どもたちのやりたいっていうことを形にしていくっていうプログラムなんですけど、もうなんか本当に自由に子どもたちがね、やりたいって言ったことを本当に、なんだろうな、ここで全部を使って宝探しとかね、
まあ、や
るもあるし、なんか地域に飛び出していって、近くのねフラットスタンドさんに話しに行ってっていうこともあるし、でなんかねこれから目指していくこともね、それに近いことではあるんですけど、なんか子どもたちと、まあ、子どもたちがこうやりたいって言ったことを形にしていくんですけど、まあ、子どもたちから新聞作りをしたいとか、なんかこう地域のあの地図を作りたいってなった時に、まあ私たちがちょっと種をまいてあげて、それが形になっていくようなね、感じにしていければ、
いくらでもね大人がじゃあ今日は町探検を地図を書きますよとかいうこともできちゃうけれども、なんか子供から気づくことが一番ね大切だし、それでいくら遠回りしようか、それが全て宝物だから、なんかそこも含めてね、なんかこう耕してた
よ。そうだからちょっとだけ先回りしてあげて、他の大人に声かけといて、あそこ行けばもしかしたら大丈夫かもよみたいなのを種まきしといてあげれば、きっと子どもたちは何かそこで産んでくる、つながる地域とつながっていくものがあったりしてっていう風に思ってるので、プラスは本当に少人数でやりたいことを形にしていくみたいな、
何人ぐらいなんですか？
大体6人前後って感じですね。
うん、普通の普段の水曜日のズコロカの方は何人ぐらいなんです
か？
定期券がまず何人ぐらい、
10人ぐらいの1日券が、まあ、マックス5、6人までなので、まあこの空間に15人ぐらいがマックスかなっていう感じなんですけど、
でここに来て荷物置いて外で駆け回ってるって思いたいとかもするんですけど
そうですね、そう隣のねポッセさんのお兄さんに話しに行ったりとか、
なんかこの周辺に来ることが楽しいみたいのがあって、近くにもいろいろな面白いそうの施設があるので、ここに来てる子と一緒にねそうやって外に行ったりっていうのが
もうあるよね。
ちなみに子どもたちは基本的にはこの学域の子が多いんでしょうか、それとも結構ちょっと遠くからもいらっしゃったり、
なんかだいぶ広がったよね、最初はなんかこの地域 の、あの学校の子が多かったんですけど、今となっては府中の本当電車に乗ってきてくれたとか、帰りも自分一人で電車乗って帰るんだっていう子がいたり ね、もうびっくりするよね。
でもなんかコロナがあったことが逆になんか、
そうだね、
いろいろ私たちも、なんだろう、こう今までは地域の人に発信してたものが、コロナでみんなもここに来れなくなったってなった時に、どうやったらみんながお家でそれぞれ自由な発想で遊べるかなってなって発信を始めたことがきっかけで、それでそういうものを見てくださった人たちが、あれ府中にこんなとこあったんだなみたいな感じで気がついてくださって、ね、いろんな地域、
ね、発信っていうのは具体的に、
そうですね、あのコロナの自粛中にここの場は開けなかったんですけども、なんか私たちでできることがないかねって、子どもたちがお家でいるのに何か子どもたちもきっと家でやってることあるよねっていうので、ね、あの遊び、家での遊びを、あのどんどん私たちにも教えてねっていうので、そう写真を送ってもらったり、それを作った過程を教えてもらったりとか、なんかね家でやってる音楽を作ったよとかも教えてもらったりっていうので、それを私たちがインスタグラムで、ズッコロッカのインスタグラムでどんどん載せ続けていったんだよね。だからいろんな子どもたちの表現がそこのインスタグラムに載っていくことで、子どもたちも嬉しかったり、それを見てくれた人も喜んでくれたりして、
これやってみようみたいな感じで、ね、
それそこからまた広がったりっていうのがあって、いろんなお声をいただいて、私たちもすごい嬉しかったし、そうやって広がっていることも嬉しかった ね、
なんかここに来てっていうものをすごい大切に思ってたけれども、そうやって そういうことで、うん、会えないけどどんどん気持ちが つながって影響され合っていくっていうのを目の当たりに、
うん、したよ ね、したね。
すごいいい風に、
うん
うんうん、
そうそうそう、
いやーなんか温かい嬉しいですね、
うん、
うん、なんかあのここらであの未来のお話を聞かせてほしいんですけどなんかこの 夢とか
うんうん、
なんかもう決まってるプランとかやりますとかなんかもしあったら
ツッコロッカってここの場所もそうなんだけど、うん、ここからなんか子供たちもそうだし大人たちもこう飛び出してって、はい、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういう場所もどんどん広がっていくといいと思うし、うん、あとは地域とのつながりもどんどんツッコロッカとね地域がつながって、うんうん、子供たちと地域もつながっていくっていう活動をこれからどんどん増やしていきたいなと、
うんうん
思っているところではあるね、
うん、なんかいろんな大人に会ってほしいな、うん、大人以外でもいいんだけど、
うんうん、
なんかね学校行くとみんなで、うん、ねこういう人が大人でこういう人がとか、うん、なんかどうしても小さな子供でもだんだん固定概念がどんどんついちゃうけど、
うん、
なんかいる本当に世の中にいろんなね、
う
ん、
大人がいる、
面白いよ、考え方もあるし、
うん、
なんかそういう人にどんどんね会っていろんな刺激を、ね大人もきっと子供から刺激を受けるしね、
うん、
なんかそうやって、うん、とにかくそういう機会が
ねどんどん増やしていきたいよね、
うん、いいな
ってこう飛び出していって、
うんうん、
そういろんな大人を知ってほしいよ ね、うん、いろんな面白い大人がいるんだよ
ってね本当そうだよね、
うん、そう、
うん、
でもここにいるだけでもいろんな大人が面白い大人が、うん、来てくれるので、
うん、
もう毎回が面白くて、
うん、
そうそうそう、うん、来てくれることでね何かまた生まれたりとか ね、
うん、
そうはしてます。
いやーすごい面白いお話ありがとうございました。うん、ここらでですね、あのもうそろそろ終わりの時間なので、あの最後もう一曲あの選曲をお願いしたい。
はい。じゃあ2曲目は私が、
はい、
でそれがあのちょうどここであのいろんな楽器があるので、うん、子どもたちがよくね自然発生的に合奏するんですけど、
うん、
ちょうどその合奏の映像を撮れたものがあったので、うん、そこから1曲聴いてもらいたいと思います。リトルマーメイドという映画の中に出てくるアンダーザシーという曲をズッコロッカ、うん、
バージョン
オールスターズかなかそうズッコロッカキッズバンドでやっている
キッズバンド
やつをじゃあお聴きください。
はい。
ベラン歌子さんに代わり田中麻子が府中のアート情報をお伝えします。今回は2件です。1件目は本日お伺いしている府中市清水ヶ丘の遊びのアトリエズッコロッカとポステの隣接する2会場でフリードルのアトリエと題したアートワークショップとレプリカ展示が開催されます。音の船トーク11にもご出演いただいたテレジンを語り継ぐ会府中代表の関口真美さんがアートワークショップを、そしてテレジン収容所の子どもたちが残した絵のレプリカ展示を野村美智子さんが提供します。開催日時は11月8日日曜日10時から16時半です。
詳細は府中市市民活動センタープラッツにお問い合わせください。プラッツ5階の国際交流サロンダイブに来年3月まで府中を中心に活動するコラージュ作家グランジュテの小川祐樹さんによるウィンドウディスプレイがご覧いただけます。皆さんどうぞご覧ください。
というわけで、あさこさんありがとうございました。トーク14も終わりに近づいてまいりましたが、ズッコロッカさんは毎日がイベント
確かに、
いつもいろんな方が来て、その方たちとなんか自然発生的に面白いことが
行われてます。その他にも大人の場所としてもここは、はい、提供しているっていうか、毎月1回ずつ行われているのが、今第3水曜日におろっかっていう織物部をやっていたりします、
はい、
でこれはうずさんっていう織物作家さんに来てもらって、教えてもらってて、いろいろとベストを作ったりとか、まあ、子供たちと一緒に夕方までいてくださるので、こういう、
タペストリー、
そうだね、タペストリーとか作ったり、あとバッグとか作ったりもしたりしてます。そうで、あと第4水曜日はヨガかける図工、大人の図工室っていうのをやってるんですけど、ヨガしたヨガののりこさんっていう地域に住んでいる方なんですけど、来てもらってヨガをやった後に体も心もすっきりした後に、なんか大人も一緒に遊ぼうよじゃないけど、なんかこう心から表現するものを何か楽しむっていう時間をやっています。あともう一つは、金継ぎっていう、金継ぎクラブっていうのもあるんですけども、これは特に何曜日とか決まってないんですけども、
毎月なんかやってきて、
毎月1回、これは山田恵美さんっていう、これも地域の方で金継ぎを教えてくださる方が来て、ここを使ってみんなでなんかこうたわいもない話をしながら、こういろいろとものづくりをしたり、金継ぎをしたりヨガをしたりっていう時間をやっています。でたまになんかイベント的にやってるんですけど、こうひょうたん、この間はひょうたんランプ作りをやっていて、これもあっという間に満員になってくれた ね、やりたい人が多くて ね、でまた12月にもこれは大磯の方から先生来てくれてやったりしますので、ホームページにも載りますので、ぜひ見ていただければね、嬉しい。
はい、というわけでトーク14終わりに近づいてまいりましたはい、NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、船員さんメンバー大募集中です。一緒に番組作りから街づくり、アートな友達作りをやってみたい、番組内でこんなことをやってみたいなど、ぜひぜひご応募お待ちしております。それでは本日の放送パーソナリティは柴辻ベラン歌子と
田中麻子、ゲストは
水野さやかと
椎名明子でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。